今日もゲストをお迎えしています。山水山の会、愛媛駅山の会に入ってらっしゃる荻野さんです。荻野さん、こんにちは。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは。荻野です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ちょっと暑いくらいの日が、最近続いてますけれども、
本当にね、はい、もう季節が進むのが早いですね。
早いですね。今年は特に早いですよね。まあ、そんな中、荻野さんは秋に行かれた竹田尾の桜の園、春も行かれたいって、ね、おっしゃってましたけれども、有言実行で、
はいはい、
行ってこられたということで、その桜の園と、桜の園の近くにあるのが大峰山という山なんですね。
そうなんです、
はい、その山を今日、ね、ご紹介いただくということで、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ではまずはコースの概要を教えてください。
はい、今回ね、やっぱし山桜に魅せられるというんですか、竹田尾にございますね、桜の園、
はい
はい、ここの俳句と北雪大峰山登山という形でね、プライベートで行ってきました。
はい、行ってられたんですね。はい、
でちょっと山の紹介、概要だけね、はい、話してみたいと思うんですけども、はい、大峰山と言いますのね、藤本さんも多分奈良の大峰山、
はい、
三条ヶ岳を思い起こされると思うんですよ。
はい、大峰山ね、結構名前よくありますけれども、 そちらの方を ね思い浮かべる方多いでしょう ね。
これが1719メートルで、はい、特にね、岩壁というんですか、の鎖を頼りに登る、
はい、
金掛岩とかいうね、岩壁、
はい、
それからもっと有名なのが絶壁から逆さずりにされる西の覗きと、
ね、ありますね、三条ヶ岳ね。
そうですね、はい、これ有名ですね、
はい、まあ、大峰山系の山ですよね。
そうなんですけどね、
それとまた違うんですね。
でこういう行者の修行の場が有名なんですけども、皆さんの記憶にも刻まれると思いますが、今回は、はい、今日はですね、北雪大峰山と、はい、北雪なんですね、
北雪にある大峰山ということは高さもそんなに高くない山ですかね。
552メートルということで、はい、金剛ですね、もうね、竹田尾の奥にあります。
はい、
で全域がね、自然林に覆われておりまして、おおらかな山容でして知られていますね。
はい、
でまた山麓を流れる向こう側沿いにあるのが、はい、山桜の名所でございます。はい、桜の園ですね。
はい
はい、でこの桜の園は笹部慎太郎氏が桜の品種改良や接ぎ木などの研究のために、うん、はい、明治45年、ですから1912年ですかね、はい、ここに開拓した遠州林で、
遠州林、
はい、これ、ここで実地したということですね。
うん、
はい、で当時は全国から集められた山桜、
はい、
里桜、これがね、30種類、
はい、
すごいでしょ。
そんなにたくさんあるんですね、種類がね、桜って。
私もびっくりしましてね、でこれが5000本以上植えられてたとそうなんですけどもね、はい、現在でもボランティアグループ桜森の会いうのがございましてね、はい、この方々がこの桜の園の保全管理を継承されてるそうです。
はい、うん、そうなんですね。現在に至るまで、はい、この桜を見ることができる、はい、ということなんですね。
で、はい、今回はね、幸運にも桜森の会の役員の方とね、偶然一緒になりまして。
そうなんですね。
はい、
はい、
いろいろと学習してきました。
まあそれはラッキーでしたね。
ラッキーでした ね。
そうですね、
いろいろお話聞かせていただきましたね。
あ、そうでしたか。はい、はい、
だから登山と山肌を彩る山桜、うん、
はい、
で廃線跡の渓谷美が満喫できるね、うん、ほんまにあの手頃なハイキングコースです、うん、はい、で見客向きの方にはね、あの中山最高峰から山をまたぐコースもございますので、はい、うん、はい、楽しめるというんですか、魅力あるコースでございました、はい、
ね、前回中山さんご紹介くださって、はい、山頂から、ね、あの行けるというお話がありましたね、はい、はい、今回は武田尾から、大峰山の方に行かれたということですね。
あ、そうですね、
はい、はい、行かれたのはいつだったんですか。
これがね、3月31日水曜日ですね、はい、
はい、今年は桜が早かったですから。
そうなんです
よ、ね、この3月の31日でもう桜咲いて、はい、満開に近い状態ですね。
藤本さん、うん、花見俳句行かれました？
私は、ね、行ってないんです。ちょっとね時期が合わなくて。
あ、そうですか。
はい、そうなんです。
残念でしたね。今年はすごく見事な咲きっぷりというんですかね。
あ、そうでした。今年ね桜綺麗だっていうのは あちこちで聞かれましたね。
ね、
うん、
はい、
いい時期に小木野さんも行かれたわけですね。
そうなんですよ、快晴でね、はい、もう桜が満開の時期でしたね、うん、
はい、素晴らしいタイミングですね、はい、さあ、武田尾ですけれども、改めて交通アクセスですけれども、
はい、ね、はい、これはもう福知山線一本ですね。
そうですね、はい、もう武田尾駅。
そうです、はい、で愛野から武田尾、
はい、小木野さん
は愛野から、で帰りも武田尾から愛野という、
はい、往復される。
時間的にはだいたいね、うん、8時50分に乗りましたからね。
8時50分に愛野駅、は
い、で帰りがねだいたい武田尾駅15時20分という形で、はい、その時間帯に行ってまいりましたね。
はい、わかりました。で今回のコースをご紹介くださいますか。
あ、コースですね、
はい、
武田尾駅ですね、
はい、
はい、
がスタートですね、はい、
ここからスタートになりますね、
はい、
はい、ほんで旧あの福知山線廃線跡、
はい、
これに入りまして、浸水広場って、
はい、浸水公園のあるところですね、
はい、はい、これなる。ここがね、桜の園の入り口でもあり、うん、大峰山の登山口にあたるんですね、
はい、
はい、でここからあの桜坂コースに入りまして、はい、東屋という、はい、あの中腹に東屋がございまして、はい、でここがねまた分岐になっておりまして、正式なあの大峰山の登山口はここなんですね。
あ、なるほど、そうなんですね、
はい、でここから大峰山道に入りまして、はい、林間広場と、うん、でまたあの四つ辻分岐点いうところへ出まして、はい、ここから急坂をの登りますと大山山頂と、
大峰山の山頂に、
はい、でまたここからね、今回は折り返しましてね。
あ、なるほど、
はい、中山の方のああコースはちょっと今回は諦めまして、うん、はい、で東屋に帰ってきて、例の永楽山荘、
はい、
ほんで城ヶ丘、
うん、
ほんで紅葉谷を通ってあの浸水広場に戻りました、
はい、
でここからですね、最後の花見スポットでありますあの向こう側のちょっと下ったとこ、渓流の近いとこですね、うん、まで行きまして、
はい、
ここからまた折り返して武田尾に帰ったという、
は
い、
なるほど、
折り返しの多いコース
まあ桜を見るために
そうなんです ね、
あのあっち行ったりこっち行ったりということでされたんですよね。なるほど、分かりました。大体5時間ほどじゃじっくりと、ね、ね、歩いてこられたということで、はい、距離としてはどれぐらい。
距離で9キロで、
うん、9キロぐらい、はい、
まあ標高差いいんですか、うん、大体410ぐらいじゃないかなと、
は
い、
じゃあ本当にあの手軽に、ね、はい、行けるコースということですね、
はい、
はい、では見どころトピックス教えてください。
そうですね、今回はね、はい、やっぱし愛野駅や武田尾駅でもね、うん、あの駅周辺に咲く桜がね、はい、見送ってくれました。
あ、そうですか、
もうスタート時点から桜桜でしたね。
あ、すごい、まさにお花見俳句ですね、はい、
ほんで、まあ、武田は駅おりますとね、
はい、
山間に向こう側の清流ですね、うん、これいつ眺めても気持ちいいです ね、
そうですね。
ほんで流れに沿っ って、はい、山肌には山桜が色を染めているという、うん、こういう美しい光景が広がっています。
はい、
でただね、はい、廃線跡に至るまでの川沿いの桜ですね、うん、はい、これは多分ソメイヨシノザクラと思うんですけどもね、うん、この桜はもう散ってるんですよ。散り始めてる。
そうですか。
まあ、当日風が強かったせいもありましてね、花吹雪という、はい、
あ、そうなんですね。
そんな感じでしたよ。
でも川に桜の花びらが落ちて綺麗でしょうね。
綺麗なんです ね。
それもまたね、花いかだがね、素敵ですね。はい、さあそして
ほんで、まあ、左側はね、はい、今まで知らなかったんですけどね、かけ渡り山という名前がついてました。その脇に沿って西山の奥の方からね、うん、川が流れまして、これがですね、僧侶の僧と書いて、はい、坊さん川と読むらしいんですよ。
そうなんですね。はい、
でこれがね、向こう側と合流する地点が、うん、廃線跡の入り口になりました。
なるほど、
はいはい、で陸橋を渡るんですが、うん、はい、まあ関連によりまして、手前にこじんまりとした竹田尾稲荷神社というのがありましてね、はい、それを参拝、はい、でただね、このバックの山肌にはね、はい、その山桜と花桃、はい、これは色が濃いんですね、
うん、桃の花、
はい、
はい、
でこの色合いがと実にね美しかったですね、
うん、あ、そうなんですね。
薄いピンクとね、
濃いピンクと、はい、いいですね、素敵ですね。はい、
それでね、はい、廃線跡に入るんですけども、はい、入り口にはね、大島桜、
うん、
ちゃんとね名前がね表彰状をつけたんです、
う
ん、
ありがたいですね。桜森の皆さんがしてくださってるんでしょうね。
そう、ほんで大木でね、木の形樹形がねすごくいいんですね、はい、で白っぽい花をいっぱいつけてましてね、
うんうんうん、
やっぱしバックが向こう側ですからね、うん、背景もいいしね、
そうですね、はい、
見応えがありまして、はい、目立つという、うん、
なるほど、シンボリックな形でね、あ
れですね。例えば驚いたのはね、説明板に、はい、バラ科と書いてあるんです。
はい、桜ってバラ科なんですよね。
そうですか、
ね、
びっくりしましたね。
そうでしたか。
はい、ご存知でした。
はい、私も聞いたときはびっくりしました。なんかね、見つかないような気がするんですけれども、ね、同じなんですよね。
ねえ、
不思議ですね。
私初めて知ってね。
あ、そうでしたか。はい、
ほんでちょっとびっくりしましたね、ほんで葉っぱはね、この大島桜は、はい、塩漬けにして桜餅に用いますという。
そうなんですね、はいはい、いい香りの、うん、いいですね、桜餅も
大きいんでしょうね、
うん、そうです、なるほどなるほど、はいはい、巻きやすいのかもしれません、はい、
ほんで隣接してですね、笹部桜、
笹部桜、
例のね、
はい、笹部慎太郎さんにちなんでるんでしょうか、
桜博士の笹部桜がね、はい、こちらはね、なんか気品が漂う、
うん、
淡い紅白色の、はい、八重咲きというんですかね、美しい、
いいですね、
花びらでしたね。
あ、八重も可愛らしいですよね、
は
い、
ほんでね、もともとこの原木いうのは、うん、笹部博士のね、
はい、
庭にあったという。
あ、そうなんですね、はい、へ、それがこちらに植えられてるということなんですね、
はい、そういう解説されてましたね、
うん、
でこの笹部桜はここだけじゃなくしてね、桜の園の至るところに
あるんですね、そうなんですね、はい、はい、
で廃線跡ですね、
はい、
これウォークするんですけども、はい、もうご存知のように廃線跡と言いましてもね、自己責任、はい、ということになってるんですよ、というのはこれ前事故がありまして ね、
はい、ねおっしゃってました ね、はい、
で2016年にハイキングコースをして再開されてるんですけども、まあ いろいろ整備されましてね、うん、あくまで自己責任だという、
はいはい、まあでもその歩きにくいところはね、
そうなんですよ、
ないですもんね、はい、ほぼフラットな形でね、
そうなんです、
はい、歩けると思いますけれども、はい、まあ、トンネルは暗いのでね、気をつけていただきたいと思いますが、
ただ、ね、入りますのね、名護第三トンネルですね、うん、
はい、
これ91メートル、
はい、
で第2トンネルが147、はい、ございますので、
そんなあるんですね、
これ懐中電灯が、ねね、あった方が安全ですからね、
はい、真っ暗ですからね、
はいはい、ところがね、このトンネルを抜けるところですね、うん、校内から見ますとね、その浸水広場の桜がね、はい、演出されたように映るんですが、うん、これが絵になってるんですよ。
トンネルを抜けたところに桜が咲いている、
はい、
だ
から校内からそれを見ると、うん、一つの、ね、枠に入ったの、
うん、すごい、枠の中に入っているような桜に見えるんですね、
はい、思わず、ね、演出されたような風景ですのでね、うんうん、ちょっとパチリとやりましたけども、はい、はい、それとね、この浸水広場、
うん、
ここが最初のね花見スポットになるんです、はい、ここが
ここも桜がたくさん植わってる、
あ、そうなんです、はい、ただしその中にね、木段のある登山口の前にね、うん、ソメイヨシノがね一本だけあるんですよ、はい、ほんでね、表札ね案内板ですか、かかってるんですけどもね、はい、ソメイヨシノは桜にあらずと書いてある、うん、
もう今お花見で桜といえばソメイヨシノですけれども、
ね、
桜の園では桜にあらずと、
ね、
あら、ちょっとなんか寂しい扱いですね、これはね、
そうなん、
はい、
ほんでね、というのは江戸時代以前はね、うん、桜といえば山桜だった、はい、あ、そうですよ、
なるほどなるほど、
はい、
そうですね、まあ、自生している桜といえば山桜ですもんね。そうそう、うん、
でこのソメイヨシノを言いますのは桜はね、大島桜と江戸彼岸桜の雑種らしいんですよ、はいはい、ね、で、まあ、薄いピンク色の五弁ということで、はい、このソメイを言いますのはね、うん、東京のソメイ、
はい、
これは駒込めあたりに当たるんですけども、うん、ここがね発祥の地だそうですよ、う
ん、ここで作られたんですね、ソメイヨシノ、
ほんでソメイと名前がついてるそうです、
うん、なるほど、そうなんです、ね、
だから、ここへ行きますとね、はい、いろんな勉強ができます、
そうですね、
はい
、はい、まあ、そのソメイヨシノはじゃあ桜の園では1本だけ、
そうなんです、
それはまた面白いですね、はい、じゃあ他にもいろんな桜があるということですよ ね、
あるというですね、
そうですね、はい、
ほんで登山口の木台をね駆け上がりて進みますと、はい、エントランス広場に出るんがありまして、
はい、
ここからね、桜塚コースにの、はい、登るんですけどもね、まあこの山道というんですか、うん、山野草のスミレが咲いてましてね、
はい、あ、そうですか、
非常に可愛いんですね、
うん、
可愛いですね、ただしスミレの品種が多いんで ね、はい、
そうですね、
名前が分かりませんでしたけども、はい、非常に可愛い
と、
うん、で桜坂付近一帯はね、花見の第二スポットに当たるんですよ、うん、
はい、
でただしね、はい、山桜言いますのは樹高というんですが、高いんですよ、
そうですね、結構ね、大きな木が多いですよね、
で30メートルにもなると言われてましてね、うん、まあ下から見上げますとね、
はい、
この日は晴天で青空に映える中花びらが映えとるんですけども、はい、なんか春の光でいいんですか、うん、を感じるようなすがすがしいというんですが、はい、ただし実際にこの花見をするにはね見上げるよりか少し高いところまで登ってね、はい、俯瞰するような形で見ますとね、うん、はい、花全体が
見えると
見えて、はい、非常にあの美しく感じましたね。
そうなんですね、まあ、見下ろすような形で見るのがおすすめということですね。
そうそう、爽快感が、ね、はい、ありましたね。
そうですか、はい、
で桜坂の終わりにはね、ええ、江戸彼岸桜の五姉妹という看板が掲げてました。
はい、五姉妹、
はい、これはということは5本あるということ、う
ん、なるほど全員女性なんですね、はい、桜は
で、はい、この紹介によりますとね、ええ、江戸彼岸桜は春の彼岸頃に咲きかけても咲くと、うん、で江戸で多く栽培されていたことから名がついたと言われて
ます、ね、なるほど、江戸というのはここから来てるんですね。
江戸彼岸桜、うん、でこのね桜は最もあの寿命が長い品種で、
ああそうなんですね、はい、
山梨県の神代桜、うん、これ名前つけてるんですけども、うん、樹齢がね2000年を超えると言われてるんです
よ。へえ、そうですか、すごいですね、2000年を超える桜があるんですね、うん。
でもう一つのスポット情報はね、この野生種の桜の樹皮というか皮、うん、あ
の、はい、木の皮です
かね、木の皮、はい、あのだいたい横向き の、 あの皮目であるのに対して、はい、うん、この彼岸桜は縦に浅くされているのが江戸彼岸桜の特徴の一つだそうです。
そうなんですね、
珍しいですね、
はい、あまりそこまで、うん、じっくり見たことなかったですが縦にも
桜ですね。そうです、
うん、
ほんで、桜森の会の人はね、まあ、この5本ここにあの個性があってね、
個性がある、
はい、だからもう観察をね、うん、きちんとしなさいと言われました
そうなんですか、はい、
でここもね、下から見上げるよりも高い場所から眺めた方が、ね、うん、はい、壮観だと言われまして、改めて高いところから写真を撮りましたね、はいはい、で言われるにはね、ちょっとこの五姉妹の木の間隔がね、狭すぎたと、
あらちょっとぶつかったような感じになってるんですかね。
そうなんですね、
あらら、
だから横に張ることができないもんですから、
あ木の枝を、
はいはい、あの綺麗な樹形というんですかね、うん、枝ぶりにならずに、はい、非常に残念なんだと。
あそうですか、ね、まあまあ演習林ですからね、いろんなことを試した結果なんでしょうけれども、
今さら切るわけにはいかない
でしょうしね、ちょっと 上向きに生えてるようなご姉妹さんなんですね、はい、
だからちょっと惜しいなと思いましたね。
そうですか、分かりました。
で桜坂を過ぎますとね、はい、今度桜の道というコースに入るんですけども、ここはね桜に変わって小葉の蜜葉つつじ、
あそうですか、
これが満開で、すごく綺麗かったですね。
そうですか、ね、紫の花ですね、
まあ、それともう一つ続きますが、うん、もみじの新緑というか新芽、
も
うこれがねすがすがしい新緑で、うん、はい、まあ、心が洗われるというか、うん、ね、
はい、
でまた新緑の匂いを嗅ぐとね、なんか蘇生するような感じで、
はい、芽吹きのシーズンというのはいいですね、パワーもらえますね、
パワーがね、
はい、
でもうあのここでもう東屋、うん、ね、はい、育樹の森の東屋に到着するんで、で秋であれば紹介したように、うん、ここは紅葉のビューポイントなんですけども、
ね、そうでした、はい、おっしゃってました、はい、
あ今回はね、紅葉に変わってもあのもみじ谷ですけども、うん、もみじの淡いこの新緑ですね、
うん、
萌え切るというんですか、
はい、
で遠くの山肌には山桜の色合いような絶妙な、
は
ああのコントラストの景観でしたね。
そうなんですね、いいですね、
はい、はい、でここで、景観を見ながら小休止ということで、
はい、じゃあここで番組でも小休止といきたいと思います。
桜の森の人とはお別れをいたしました。
わ、はい、かりました。では一曲お送りして後半も、ね、はいはい、お話し進めていきたいと思います、はい、後半もよろしくお願いします、はい。今日の山よも山話は山水山の会愛の駅山の会に入っていらっしゃる沖野さんをお迎えしまして、竹田尾の桜の園、そして北雪大峰山登山ご紹介いただいています。沖野さん後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、では、あずまやのところで小休止取られたということで、はいはい、ここから後半を、はい、お願いいたします。
ここからはですね、はい、本当に大峰山の登山口にあたりまして、
はい、ここからは山に入っていくんですね、はい、
北に向かう大峰山道コースをたどるんですけども、はい、ここもね花見の第三スポットになっておりまして、
ここも桜が咲いてるんですね、
はい、結構桜があります、
多いですね、はいはい、
でこれを鑑賞してここを過ぎますとね、はい、もう雑木林になりまして、うん、ここでもこっから本格的なね、はい、小判の三つ葉ツツジの大成群というんですか、うん、
いいですね、桜の後はツツジ
続くんですね、うん、はい、あ、綺麗でしたね。
あ、そうでしたか、いいですね、
あの緑とのコントラストね、はい、んで途中ね、西南側にがちょっと開けまして、はい、展望が開けるんですけども、眼下にね、向こう側の清流の流れ、うん、で両岸の山肌に点在する山桜の色合いというんですか、はい、これがねすごい見事で、はい、はあ、景観が堪能できましたね、はい、でここでも写真をね、はい、ちょっとパチリとやりました、はい、でやがてね行きますと林間広場に着くんですけども、ここも木々に囲まれた静かな山上の別天地と、うん、で円卓もありましてね、
あ、じゃあもう休憩するのにぴったりの場所になってるんですね。
そうですね、うん、でここでいろいろ学習もできるみたいですよ。
あ、そうなんですか。
で、はい、まあ、園内で咲く代表的な山桜の品種がね、うん、はい、まあ、ここでも改めて紹介されてたと、はい、でこっからはね、樹林帯が深くなるんですよ、うん、でなお小判のツツジ群も続きましてね、もう切れ目には再び向こう側の眺望が見ることができるという、う
ん、楽しみながら登れそうですね、はいはい、
でやがてねこれ四ツ辻分岐点というところが出るんですけども、はい、これ道標によりますと右側コースを取りますとね、うん、遠見の道言いまして、さらさざに至るという、はい、でこれは前に満月谷の紹介したことがあると思うんですけども、そちらの方へ
つながっていくんですね。
つながる、はい、で私らはもう直進してね、登るんですけども、はい、ここでも可憐な山よそのすみれを見て和むことができましたね、うん、はい、でやがて尾根にはたどり着くもね、はい、この尾根筋も樹林帯結構深くてね、と続くんですよ。
あ、そうなんですね、はい、
で行く手にはね倒木が多くてね、うん、こんなはずじゃなかったなと思ってちょっと不安になりましてね、引っ返そうかなと思ったんですけども、はい、ちょうどその時は青年と思いましたけどね、今考えてみたら年齢的に中年の男性、はい、はい、カメラぶら下げてましてね、出会いまして、うん、まあ、山頂までの時間をね、はい、ちょっと確認させていただいたと、うん、でこの方との雑談の中でね、実は美談がございまして、はいはい、この青年じゃないわ中年の男性ね、母親がね、山登りを趣味にしていたそうなんですが、はい、年を聞けば私と同じ87歳、はい、でやっぱし足腰が弱くなってね、うん、もう今は家にこもりがちになったというので、元気づけるためにこの息子がね、はい、母親のが回った山々をね、うん、思い出の山々を回って写真に撮って、はい、母親に見せて元気づけてるという、素晴らしい話です。
お母さん思い出いらっしゃいます ね
親孝行娘、うん、
そうですか、ね、まあ、そんなエピソードを聞きながら、
うん、そう、
もうでも荻野さんとお母様が同い年って聞いてびっくりされてたんじゃないですか。その男性は ね、うん、きっとびっくりされたと思いますが、
こんな孝行息子をね、うん、 うん、いや私もね、娘おるんですけども、はい、藤本さんのようにね山好きな娘であればよかったない
やまたこれからなるかもしれません。
そうですか
期待しましょう、
はい、ほんで、もうこの600メートル行きますとね、もう山頂ですので、
はい
はい、
じゃあ道は間違ってなかった。
間違いない、
はい、
はい、
ってことですね。
で、
う
ん、ここはねあのただしね、樹林帯が深くて全く展望がないんですね。
あ、そうですか。それはちょっと残念ですね。
で中央三島山岳点がありますが、はい、脇に大峰山頂552メートルの標識板と、
うん、
で多くの雑木林の中には、はい、中山につながる山道というのが確認できました。
はい、
確認でき
ましたか。はい、
ここで昼食をとる、
はい、
であとはこの山頂からまた引っかい折り返しということで、
はい、ピストンで戻っていくんですね、
はい、もうこれはもうトントン拍子で、
うん、
振り返ると樹木の間から大峰山の参謀というんですか、
うん、はい、
眺望が 見れたと、
はい、
ほんで東屋に帰りましてね、ここからはあのもみじ谷に下るんですけども、
はい、歩いたコースとまたちょっと違うコースということですね。
そうですね、
はい、
これがもう桜の園に入ってますからね、はい、ほんで例の駅楽園、
はい
はい、山荘、今はね隠水亭という名前でなってるんですけども、うんうん、はい、でこの場もあのもみじのビューポイントですけども、はい、まあ、これはもう何回も言いますけども新緑と、ね、うん、山肌の桜へのコラボというのが美しい景観があったという、
はい、春も綺麗な場所ということですね。
でここからね桃仁谷の降りまして、うん、岩場の清流に立つんですけども、この上流があの前回紹介した満月谷があるという、はい、
うん、
で崖肌を登りますとあの城ヶ丘ということなんですけども、はい、この広場も第4の花見スポットなんですよ、
うん、4つ目すごいですね
はい、で最近ね、霞桜という品種と、大島桜の若木があの育ってるらしいですよ。
あ、そうですか。へ
で向かいの山にはあの江戸彼岸桜も咲いてましてね、
うん、
まあ、あの桜の名所になる丘ということでございました、う
ん、はい、
でトピックスとしてはね、
秋
になるとその桜博士笹部さんがね、はい、
うん、
大阪の財界を円山荘に招いてね、
はい、
この城が岳で松茸狩りを楽しんだとありましたね。
そうなんですね、松茸取れたんですね
当時
ね当時はね、楽しそうですね。
もうここからも城ヶ丘からはどんぐりの道と言われる山間を下りましてね、はい、岩ごけなどを通り抜けて、
はい、
もみじの道に入るんですけども、振り向くとやっぱり若葉と山桜の色合いが非常に景観が良くて、
はい、
見とれながらあの浸水広場、
はい、
廃線跡に着き、
はい、戻ってきたわけですね。
んでただここでね、もう最後 の、 あの花見スポットを探訪するために、
はいはい、余すことなく桜を堪能ということで、
ここからね、やっぱりねあのちょっとくだあの向こう側を下るんですけども、うんうん、
はい、
この向こう側の渓谷湯の岩質、岩の質から言いますとね、ここ流紋岩らしいんですよ。
そうですか。
独特の景観を醸し出す渓谷美が始まるんですけども、はい、その始まる長尾山第一トンネルまで俳句して、
うん、はい、
ここから今回また折り返すと、
うん、
ただしその折り返す時に桜のその側の山肌にはね、
うん、
やっぱり一本山桜が咲いておりましたけども、これは樹形が円形状になっていまして、
あ、じゃあこれは上手に咲いてたわけですね。上手に育てるわけですね、はい、なるほど、はい、
で最後ですけども、
最後、はい、
俳句の最後の楽しみはね、
はい、
廃線跡出口にありますね、
はい、
屋外テラスで周りの景観を見ながら飲める、はい、店があるんです。
あ、これは前回もご紹介くださいましたね。
そうですね、
確かね、
はい、はい、 でこのマスターがね、阪神タイガースのファンで、
はい、
阪神が勝った時には割引があるんですけども、
なるほど、はい、
この日は前日巨人戦で席配しておりますのでね、
あの割引はなかった、
なかった、ただし、はい、やっぱりその景観を見ながら飲むビールは最高でございました。
わかりました、まあ、でも今ちょっとね、あの新型コロナであの緊急事態宣言が出てるので、はい、お酒はちょっとね今楽しむことできないかもしれませんが、また来年ぜひ阪神タイガース勝った翌日に桜を見ながら、ねね、皆さんに楽しんでいただけたらと思います。以上です。はい、わかりました。今日は山水山の会、愛媛山の会に入っていらっしゃる荻野さんをお迎えしまして、武田王の桜の園、そして北摂大峰山登山ご紹介いただきました。荻野さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。